お祈りいただいてますように、今日は特別礼拝、それ午後に特別集会というのをさせていただきます。宣教者として、また午後の講師としてお迎えしました、東京にあります日本平和キリスト教団荻窪栄光教会の監修でいらっしゃる、矢島志郎氏をご紹介いたします。ちょっとお立ちいただけますか。よろしくお願いいたします。少しくご紹介させていただきますが、1970年にお生まれになられまして、大学2年生の時に良き導きの中でイエス・キリストを信じてクリスチャンとなられました。まあ、その当時からキリスト者学生会といいまして、今も関わっていらっしゃいますけれども、その働きの中で一緒に交わりを持っていらっしゃったと伺っております。大学を卒業なさいまして、行政機関で約7年お働きになられまして、その後導きの中でカナダにありますリージェントカレッジという進学校ですね、そこで学びをなさいましたが、いろいろ事情で今も途中で終えられて、今も学び中でいらっしゃると伺っております。良き学びをなさいまして日本に帰ってこられました。帰ってこられて約4年、NGO のですね、ワールドビジョンジャパンで働きなさいました。その後2007年から岡山で、そしてその後東京の方でこのキリスト者学生会の責任を今持っていらっしゃいます。監修といらっしゃるということで、荻窪栄光教会の方から毎月1回、西船橋の教会で礼拝の御用をしていらっしゃると伺っておりますし、各地で招かれて、御用を御言葉の御用をしていらっしゃいます。今年の夏に私たち日本平和キリスト教団の宣教大会がございましたが、その時の主講師としても尊いご奉仕してくださいました。奥様とともに3人の男のお子さんと、それご家庭を今形成していらっしゃいます。また後でもご自分のことをおっしゃると思いますが、本当に本日を通して語れるメッセージに耳を傾けたいと思います。よろしくお願いします。
皆様おはようございます。ご紹介いただきました、多くの方が初めましてになるかと思いますけれども、荻窪栄光教会の監視をしております、また KGK キリスト学生会の今副総主事をしております、矢島志郎と申します。この度こうして礼拝を共にさせていただけますことを、心から感謝をしております。私はですね、13年ほど前に KGK の主事の働きに導かれました。6年間は岡山に住みまして、中四国地区ですね、 KGK という団体はもう歴史が70年以上あるのですが、東京の早稲田大学の中で、学校の中で、学生の世界の中で祈り始めた、有名な小山玲治先生ですね、と仲間たちが始めた祈りから始まった運動なんですけれども、その働きは今北海道から沖縄まで、全国で展開をされていまして、私は中国四国の担当として岡山を拠点に、20ほど学校を訪問しました。また午後にもちょっとスライドを見ながらですね、ご紹介したいと思っておりますけれども、学校を回りながら学内で学生たちと聖書を開き祈り、そして未信者の学生に伝道するという働きをずっと続けておりました。6年前、2013年からは全国の担当として、全国の事務局長、また副総主事として、今 KGK は全国で34名のスタッフがおりますけれども、団体の運営や、またこの学生選挙のことをさまざまな方にお伝えする働きを中心に担わせていただいております。この6月にですね、総主事の大島先生ですねが、この神戸中央教会でご奉仕をされたということを伺っておりますけれども、私はその大島先生の後任として来年の春から KGK 全体の責任を担うために、今引き継ぎの期間も過ごさせていただいております。 川原崎先生とはですね、この2013年から監視としてご奉仕をさせていただいておりますが、当時始まった時の教団委員長が川原崎先生でありました。教団総会で移植を受けるときは川原崎先生からその後4年間移植をいただいておりました。折々でお待ち寄りさせていただいて励ましていただいて、進学校でお話をさせていただいたり、また KGK の先輩でもあらえるんですけれども、お交わりをさせていただいていることを嬉しく思っております。ご紹介いただきましたように、荻窪栄光教会にて学生時代に信仰を持ちました。石崎義人先生、久井先生とはその時以来の、お交わりがあります。青年同士として出会いました。そして青年会の奉仕を一緒にしたり、本当によく語り合い祈り合った親友でありますけれども、その先生ご夫妻が神戸中央教会でこの春から来られ、私は荻窪の者としてまた KGK の主事としてここでご奉仕をさせていただくというのは、その初めて出会った29年前でしょうか、思いもよらなかった、30年前ですね、思いもよらなかったことでありまして、主の本当に御業というのは本当に苦しいなということを思い感謝をしているところであります。今朝は特別礼拝ということで開かれましたのが、フィリピの信徒への手紙の1章であります。この箇所から愛する者のための祈りと題して、今朝のメッセージをさせていただきたいと思います。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い御名を心から褒めたたえます。私たちに注がれている愛、御子イエス様の十字架と血潮による私たちへの本当に救い、与えられた救いを心から感謝いたします。神の民として嬉しい時も、また逆境の大変な時も、変わらずあなたは共にいて導いてくださることをありがとうございます。一週間の旅路を守り、お一人お一人の名を呼んでこの御堂へと導いてくださり感謝をいたします。敬愛する川原崎先生、石崎義人先生、久井先生、また神戸中央教会の皆様の尊い信仰と歩みをお守りくださり感謝をいたします。どうぞ神様、この朝必要な御言葉をあなたが小さきものをお隠しくださり、あなたご自身が豊かにお語りくださいますようにお願いをいたします。どうか一人一人の一週間の旅路に必要な糧をあなたご自身がお一人お一人にふさわしくお語りくださいますように、私たちがそれを聞き心に留めてまた一週間の糧としていくことができるように導いてください。時を同じくして持たれる全世界の礼拝、今も賛美が捧げられ祈りが捧げられているところにあって、また特に宣教の困難な地にあって、本当にクリスチャンであること自体が生死に関わる戦いの中にある教会もあることを覚えますが、その中にあって力強くあなたが導き、この聖日の礼拝を祝してくださるようにお願いをいたします。あなたのお言葉を待ち望んで、尊い主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。フィリピという町は、ギリシャの北部マケドニア地方にあった一都市であり、マケドニアという地は昨今ですね、独立をした国でもありますけれども、交通の要であり軍事的な拠点でもありました。木材が豊富で肥沃なこの平原もあり、近くに金や銀が取れるところもあったそうであります。そんな豊かな地フィリピですが、ユダヤ人は少なく、このパウロが、宣教旅行、第2回目の宣教旅行をしているときに、トロアスという町にいたときに、これは使徒の働きの16章に出てまいりますけれども、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいという叫びを聞いて、それに導かれたパウロが渡り伝道し、そこでできたヨーロッパ最初の教会がフィリピの教会であるというふうに言われています。フィリピの人たちは純朴で、パウロと親しい交わりを持っていました。牢獄にいるパウロに死者を使わせて牢をねぎらったり、物質的な支援を惜しみなくしたりしていました。パウロもまたこの教会を訪れる機会を何度か持ったようであります。この手紙が書かれた時、牢獄の中にいたパウロであります。それを聞いたフィリピの人たちが、エパフロディトという人、2章に出てまいりますが、その人に贈り物を持たせて派遣をいたしました。エパフロディトはローマについてから 重い病にかかりました。それは死ぬほどの病だったというふうに記されております。このエパフロディトが回復をし、パウロが彼をフィリピに送り返すにあたって、この感謝の手紙をですね、書いてこのエパフロディトに託したのでありました。それがこのフィリピの信徒への手紙であると言われるのですが、感謝を表すと同時に教会で起こっているさまざまな問題、どうも会員同士でいくらかの対立するようなことがあったようであります。またユダヤ主義者や、あるいはこの神の律法を軽視する反律法主義者や、そういったこの福音をねじ曲げるような、そういうような人たちもいる中にあって、このどういうふうに対処したらいいかというような助言も記しております。総じて友情に満ちた心温まる書であると言えるかと思います。パウロは多くの手紙を書く中で、この手紙の送り先によってはですね、非常にこう緊張関係がある、この教会の人もパウロに攻撃的であったり、パウロもまたとても厳しいことを言わなければならないとか、そういった弁明をしなければならないとか、そういったことがあるような緊張関係にあるような手紙もありますが、このフィリピとの関係はとても温かなものであったように見受けられます。さて、そんなフィリピの信徒への手紙ですが、この一章は挨拶のところであります。一節に、このキリストイエスに結ばれている聖なる者たちというふうにこの出てまいります。この聖なる者たちというのは、まあ、聖徒というふうな表現もされますけれども、これはギリシャ語で言うとハギオスという言葉、ヘブル語で同じ意味のものでカドシュという言葉がありますが、これは他のものと異なっている、分離しているというこの意味があります。キリスト教はこの日本において決して印象が悪い宗教ではないように思います。日本の今までの歴史、また特に近代化する歩みの中で、そして今日もキリスト教の精神に基づいた働きは少なからずこの日本社会でも重要な貢献をしてきていますし、今でも宗教のアンケートですね、どの宗教が好きですかというふうに取るとキリスト教は上位に入ってまいります。多くの若者はキリスト教式の結婚式に、まあ、憧れを持つのです。決してこう嫌われている宗教ではない、人気があるといえばあるのですが、しかし15世紀にキリスト教が伝来以降、長く社会で受け入れられず、まあ、迫害の下で、また殉教の血が流されてきています。世界でこれほどの殉教の血が流された国はないと言われるぐらいの多くの血が流されてきました。理由はいろんな方がいろんな分析をしていますが、一つにはこの地上の支配者にとって、まあ、ローマの時代もそうでありましたが、地上の支配者にとっては支配者に屈するより誠の神に従うということを貫くキリスト者というのは、こう支配するにあたっては、まあ、脅威であったわけですね。それゆえにこう迫害することも本当に強かったわけであります。まあ、その他にも文化的なものですとか、さまざまな理由があるかと思いますが、今日においてこのクリスチャンと言われる人たちが統計上ですね、 1% を超えることはありません。その意味ではクリスチャンであるということは非常に珍しい存在であるということも言えるわけであります。そのことはこの日本社会において、特に私が奉仕しております学生選挙の現場においても、それゆえに多くの人とは違うということで、ともするとためらいや恐れを覚えてしまうということがあるという声を聞きます。自分がまずクリスチャンであるということを友達の前で、あるいは同僚の前できちんとこう言うということが超えられないハードル、そのことでどう思われるだろうかといったような、その気遅れとかですね、そのちょっと違う目で見られるということに対する恐れなどが、まあ、正直にあることがあるわけですね。ある中四国の学生の集まりの中でファミリーレストランで食事をしているときにですね、その学生の KGK のに関わる学生の友達がですね、たまたまグループで隣のテーブルに座っててですね、 その人たちはウラジャっていうですね、岡山の独特の踊りのグループだったんですけれども、ばったり出くわしてですね、あ、どうしたのって言われた時にですね、その学生がですね、うーんって言って、なんか何をしてるかっていうことがちょっと言えなかったんですね。 KGK の聖書研究会やってるんだということがですね、言ってよかったんですけれども、すっとその子からこうなかなかこう出づらくてためらってしまったっていうようなことがあったんですね。それは事実としては、正直な気持ちとしてはあり得ることであります。しかし聖書が言っていることは違って当たり前だということであります。聖なるものとされていること自体、聖徒とされている自体、もう異なっている、分離している存在なのであります。その分離というのは何か特別な優越の中にいるとかそういうことではなくて、もちろん人間ですから弱さはあり、罪を犯すこともあり、間違いもある。でも聖なる者たちとされているということは、そうでない状態とは全く違うのだということを意味しています。何が違うのか。キリストイエスに結ばれているすべての聖徒、このキリストイエスに結ばれているというのは、キリストにあるという訳し方もあるのですが、キリストにある聖徒という表現がされている訳の聖書もありますが、これはある学者が、パウロにとってこれはキリストイエスに結ばれているというのはキリスト教の本質そのものだ、それは絶えずキリストにある大気、この大気圏の大気ですね、大気の中で、その中でキリストの御霊の中で生きることがキリストイエスに結ばれているということなんだというふうに述べます。そう、キリストイエスに結ばれているものというのは、絶えずキリストの大気、空気の中で生かされている。どこに行ってもそうなのです。この礼拝堂で、この誠実に礼拝を捧げている時だけでもなく、朝聖書を読む方、多くの方がディボーションをしたり聖書を読んで祈る方がおられると思いますが、その時間だけでもなく、日常の生活、働きの場、家庭、職場、地域、それらすべての場所がキリストイエスに結ばれている、キリストの大気の中、キリストにあって生かされる場なのだということです。そのように生きているがゆえに、キリストイエスに結ばれている聖なる者たちという言葉が出てくるのであります。読み進めますと、恵みと平和があるようにとパウロは言っています。恵みというのは喜びとか楽しみとか美しさ、魅力という意味があります。キリストイエスによってもともとあった美しさにさらに美しさが加えられていくといったような、そんなイメージがあります。また平和、これはヘブル人が挨拶するとき、シャロームという言葉を使いますけれども、この平和というのはですね、全くこの無風で道徳的に平和で紛糾や争いが何もないという意味での平和ではありません。この言葉のもともとにある動詞には、結合するとか、おるとか、一緒にという意味が込められています。つまりこの平和というのは、たとえ争いがあったとしても、難しいことが起こったとしても、常に和解に向かっていくことができる、そこから生み出される平和だというふうに言うのです。私たちの生活の中ではたくさんの悩みがあり、またさまざまな関係の中で大変なこともすでに起こっていたり、これからも起こり得ます。しかしそんな中でも常に希望を持って和解に向かっていくことができる、そのような平和がありますようにというのです。恵みと平和があるようにというのは、神様が美しさを加え、そして常に神と人、人と人の関係において和解に向かっていく、そこから来る平和、平安に生きる状態、それがパウロの祈りでした。それはクリスチャンすべてのための祈りでもあります。ここで語られているこの恵みと平和の中に、私たちは今もこの キリストイエスに結ばれている聖なるものとして生かされているということをまずこの朝深く覚えたいと思うのです。読み進めますと3節以降にパウロの感謝が込められています。ここに見出せるのはフィリピの人たちの存在と働きへの感謝です。存在していることへの感謝がまずここにあります。3節と4節をお読みします。私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っています。さーっと読むとですね、もう読み過ごしてしまうような言葉なんですが、よく考えるとすごい祈りであるなということを思います。思い起こすたびに感謝をする、そして祈るたびに喜びが湧いてくる。私たちの今日で言えば、誰々さんがいてくださることを感謝します、誰々君が、誰々ちゃんがいてくれることを感謝しますと、その人のことを喜びを持って祈るということ、そんなふうにこう思う方が皆さんの祈りの生活の中でいらっしゃいますでしょうか。思い起こすたびに気持ちが暗くなるとかですね、思い起こすたびに、ああしんどいなと思うような、ちょっとっていうようなことが、ひょっとしたら私たちは生身の人間ですからあるかもしれません。でもここではですね、思い起こすたびに喜びが湧いてくるというのです。私は、未信者の家庭で育ちましたが、父が召される直前に洗礼を受けたのですけれども、大学に入って初めて触れた宗教は、キリスト教ではない異教であり、また、キリスト教の異端に引っかかったわけでありました。その後不思議な導きによって荻窪栄光教会に導かれ、信仰に導かれたわけでありますが、クリスチャンになって29年が経ちますが、関わりがあった友人や恩師、今でも交わりがあり、祈りの中でその人の存在、顔を思い浮かべるだけで、その顔を思い浮かべることによって神様のことを覚えることができ、励まされるような人が何人かいることです。皆様いかがでしょうか。祈るときに喜びが湧いてくるような、私たちは実はそういうような関係を持っていけるような兄弟姉妹としてこの場に置かれているんだと思います。それは人間の好き嫌いとか相性が合うとかそういうことではなく、聖霊の働きによってそのような思いが与えられ、喜びを持って祈り合えるような関係に導かれているのだと思います。続いて働きへの感謝がここにあります。5節、それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからですと書いてあります。福音に預かっているというのはですね、福音を伝えることに共に携わるという訳もあります。福音を伝えることに共に携わり預かっているということなのです。パウロとフィリピの教会は、当時のパウロがいた場所とは1000キロの距離が少なくともありました。それだけ離れていながら共に福音に預かる、共に福音を伝える働きをしていたということが大きな喜びだったのです。しかもこの働きは必ずですね、成し遂げられる、完成するという確信が与えられたものでありました。6節を読みますとこうあります。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信していますとあります。成し遂げるという言葉は完成させられるというこの訳もあります。完成するのです。で、その良い働きを始めると完成するという言葉は、どちらも犠牲を捧げる儀式ですね、その儀式の始めと終わりに使う専門用語でもあるそうなのです。思いますと、私たちはイエス・キリストのこの犠牲によって救われました。イエス・キリストが身代わりとなってくださったから、 私たちの罪のために身代わりとなってくださったから救われました。その救いは不完全な救いではなく完全な救いです。だから私たちは本当にはっきりと救われている、神のことされているということをこの堂々と告白することができるわけであります。その救いの確かさ、それほどの確かさを持ってこの福音を伝えていく働き、この世界には必ず終わりがありますけれども、新しい天と新しい地が約束されていますけれども、この福音宣教の働きは必ず完成に導かれるという確信を持ちながら、決して無駄に終わることなく、無に終わることはなく、必ず完成させられるという確信を持ちながら共に働く喜びに満ちていたのです。手紙が書かれているとき、パウロは獄中にいる極めて不自由な身でありました。そんな中で共に存在し働くことを喜び、共にその恵みに預かってきたのだというのです。このパウロのためにフィリピの教会の人たちは祈り、エパフロディトを送り助けたのでした。一緒に助け合い、福音の働きをし、恵みを受けていたのでありました。キリストイエスにあって歩むもの、それは神によって聖なるものと分離された、異なるものとされたもの同士が、このキリストイエスがしてくださった完全の技を喜んで、そして私たちが成していること、それをも神様は完成へと導いてくださることを信じて一緒に喜ぶ、そういう関係にいる者同士であるということをここに見ることができます。8節にはパウロからフィリピの信徒たちへの熱烈な愛が記されています。8節を読みますと、私がキリストイエスの愛の心であなた方一のことをどれほど思っていることかは神が証ししてくださいますとあります。この愛の心という言葉、愛の心というこの言葉はですね、本来は内臓を表し、この言葉と同じ、この言葉中心の言葉を持つ動詞は、福音書でイエス様がかわいそうに思うとか深く憐れむといったことを表現するのに用いられています。新共同訳聖書ですが、その、この次と言っていいんでしょうか、聖書教会共同訳の聖書ではもう憐れみという言葉が使われているんですね。この深く憐れんでいる、愛の心を持っている、それほどのことを思っているのだ、イエス様が人々を思うぐらいの愛で私はあなた方を愛している、それほどの思いでフィリピの人たちを慕っています。これはパウロとフィリピの人たちだけの関係なのでしょうか。いや、そうではなく、キリストイエスにある者同士はこのような愛の心を持つ関係にある者同士だ。その仲間が今日ここに神の民として集っているのだということを覚えたいのです。パウロの祈りが捧げられ続けていますが、最後にこの9節から11節の祈りを見てまいりたいと思います。ここでも驚くべき祈りが捧げられているなということを思います。お読みします。私はこう祈ります。知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように、そしてキリストの日に備えて清いもの、とがめられるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れとをたたえることができるようにと祈るのです。すごい祈りだなということを思います。大きく分ければ2つあると思います。1つは愛が豊かになって、本当に重要なことを見分けられるように、そのためにですね、知る力と見抜く力を 身につけることができるようにということを祈っているんですね。もう一つはキリストイエスの日に備え、清いもの、咎められることのないものとなって、こう身を受けることができるようにということを祈っているのです。この本当に重要なことを見分ける、この見抜く力というのは、まあ、識別力というふうに訳している訳もあるのですが、要は本物と偽物を見分ける力ということです。愛が豊かになって愛していくというときに、知識も物事を見抜く力、識別する力も必要であるということをここから教えられます。愛は盲目、何の知識も知恵も必要ではないということではなくて、愛するためにこそそれらを高めていく、また努力もまた必要であるということを思います。そのように知る力、見抜く力を身につけて愛が豊かになること、そのことをパウロは祈っています。もう一つ、この清いもの、咎められるところのないものとなるとありますが、清いもの、これは純真なものとも訳されますが、それはふるいの中に入れられたものがあらゆる不純物をえり分けられてふるわれていくという意味です。ふるわれていく、つまり何の問題もなく記憶されるのではなくて、揺さぶられることもある、寝られることもある、苦しいこともある、でもそれらを通して非難されるところのないものとなっていく、身が結ばれて神様の素晴らしさが表され、神様を褒めたたえることができるように、そうなるように私は祈るというのです。聖書が語る神様の救いの計画というのは、やがてこの創世記から黙示録までの計画は成就し、黙示録に約束される新しい天と地が訪れるというものです。神様は私たちが成した働きのすべてを持ち、一つも無駄にすることなくその御業を完成させてくださいます。神様の計画があります。この世界全体の計画があります。そして私たち一人一人に対する計画もあります。そのご計画が私たちが気づいていようといまいと進む中で、神様は私たちを練って、清いもの、決して咎められることがないようになる、そして神様の素晴らしさが表され、褒めたたえるものとなるように、そのように神様はしてくださるのです。パウロが祈り願ったこの姿に一人一人が変わっていく、その根本にある要になるものは、その人自身一人一人の神様との関係であり、神様との交わりであります。神様とより親しくなっていくから、もっと神様を慕い求めるようになり、知る力、知識が身につき、見抜く力も与えられていく。つまりもちろん私たちは人間ですから完璧にはなれませんが、神様の視点、神様の御心を求めながら考えていく、そういうような考え方や視点が養われていくのです。そして神の言葉をいつも聞こうとし続け、祈りを捧げながら御言葉を聞きながら歩んでいく、試練の中でもむしろさらに神様のことを知り練られていき、実を結んでいくことができるようになります。パウロは一人一人がそういう関係になっていくことを願い、見据えながら熱心に喜んでフィリピの人たちのために祈ったのでした。祈りの喜びというのは、私たちが愛し親しくしている人々が神様に向かっていくことができるようにと祈り合う喜びでもあります。日々守られますように、健康が支えられますように、物事がうまくいきますように、それらももちろん尊い祈りであります。私が中四国の担当の KGK の主事としていろんな学校を回っている中の一つの学校の中に、とても律儀で真面目な 理科系の学部の学生がいました。聖書研究を終えると大体祈り合おうと言って祈りの課題を交換します。その兄弟はですね、聞くとですね、手帳を開いてですね、何月何日の試験と何年と何日までのレポートのために祈ってくださいと判を押したように毎回言うんですね。つまりですね、学校を訪問するために私はですね、彼の勉強のスケジュールが分かるという、そういう学校訪問をしていたのですが、その課題を教えてもらうたびに私は聞き返していました。他に祈祷課題ないって言ってですね、もっとなんか悩んでることとか気になってることとかなんかないのって言って、まあ、そうするとちょっと話してくれるんですけども、本当にこのきちんと教えてくれる、それも大事なことです。試験は学生の本業ですから、勉強はそのために祈ることはもちろん尊いことであります。しかし同時に私は願うのです、願ったのです、その兄弟が神様と親しくあることを、神様との交わりの中に生きることを、御言葉に生かされていることを、神様を見上げていることを願ったので、他にないという祈祷課題がこう聞き返すようなことがあったわけであります。いろんなことが守られ祝されることと同時に、他の人には決して入れない深い領域がお一人お一人に神様との関係の中にあります。でもその領域においても、もっと深くその人が神様に近づき深い交わりを持つことができるように、愛が豊かにされますように、身が結ばれますようにと祈り合うことが、さらに私たちに深い喜びを与えてくださるのだということを思うのです。このフィリピの手紙の、信徒への手紙の最初に記されて見出すことのできるパウロとフィリピ教会の人たちの関係、素晴らしい関係ではないでしょうか。キリストイエスにある者同士は、私たちもこのような素晴らしい関係に実は置かれており、それを深めていくことが恵みとして、また挑戦チャレンジとして与えられているというふうに言えると思うのです。しかし一方で、弱い私たちがですね、そんないつもいつも愛に満ち満ちて祈りに満ち満ちてということは、なかなか自分の力ではもちろんできないことですし、難しいことであります。その時、祈らせてくださる方、共にうめき祈りを導いてくださり、祈りの言葉もくださる聖霊の働きに信頼をしたいと思います。1ページ戻っていただいて、めくっていただいて、エフェソの信徒への手紙の6章の18節の御言葉をお読みしたいと思います。6章18節、どのような時にも霊に助けられて祈り願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。根気よく祈り続けなさい。新改訳の別の訳では、忍耐の限りを尽くして祈りなさいとあります。忍耐の限りを尽くし、そして霊に助けられ、自分の力だけでやろうとするのではない、主の霊が助けてくださる、そのことに信頼をしながら、正直に言えば、神様は私祈れません、ね、祈ろうと思ったら汚い言葉しか出てきませんとか、そういうことも現実としてありえます。しかしこんな思いを持っていますがという正直な神様への告白から始め、祈りを導いてくださる方、祈りの言葉も与えてくださる方に委ねていきたいというふうに思うのです。私の親友である一人の人が、ある時、ある方とですね、人間関係で非常に苦しんでですね、苦い思いを持っていました。愛したくても愛せなくて苦しんでいてですね、その奥様によく愚痴をこぼしてですね、奥様にもですね、愚痴をこぼしたらですね、ご飯がまずくなるからやめてって言われてですね、すごくこう、もうどこにも行くところがなくなってしまって苦しんだっていうことを聞いたんですが、もう苦しくてたまらなくなって、その気持ちを正直にお風呂の中でぶつけたことがあるそうなんですね。神様って言って、もう本当につらくって、その人に対するこう苦い思いがあって、そのことをわっとこう祈ったらですね、愛してるよという言葉がボンと浮かんだというのですね。その時にその方はですね、私の友人は悟ったそうです。 こんな自分だけど神様に私は愛されている。同時に私が苦手だな、苦しいなと思うその人も愛されているんだということに祈りの中で気づかされた。そしたらですね、その祈りから何かが変わっていったんだと思います。やがて二人はですね、一緒に祈り合うような関係へと変えられていったということを伺っています。私自身も自分の信仰がある状態からある新しい世界へと導かれていく、その旅ごとに本当にこの苦しい中での正直な祈りや、その中で聞かせていただいた神様の声、その時に教えられた神様のこのご人格や神様の思いや神様の計画、そういったことが自分の視点が変わり祈りが変えられていくためにその都度与えられていったなということを思います。今朝この開かれた言葉にあるように、愛と喜びの関係を持ちながらお互いが神様に近づくことができ、置かれているすべての場所でキリストイエスに会っていき、共に歩んでいけるように祈らせていただきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちがお互いの存在働きを歓迎し合えることを心から感謝いたします。お互いが神に近づいていくことを励まし合い祈り合えますように、誰一人孤独なものではなく、私たちは主にあってつながり、兄弟姉妹同士、同路者同士、キリストの体とされています。そのことを心の深みから覚えていくことができますように、どうかお導きください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。